こんにちは、ハルトです。ナイナーアトリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。増補改訂ハーブ&スパイス辞典、腸と体に優しい316種は、ハーバルセラピストの伊藤慎吾らによる食用、芳香、民間利用にまたがる植物素材の実用辞典である。2017年刊行の増補改訂版は、ハーブとスパイス系316種を写真付きで収録し、名称や見た目を調べる図鑑としてだけでなく、扱い方、利用時の注意、不調への利用に関して参照できる構成を目指している。対象となるのはバジル、ミント、ジンジャー、コリアンダー、シナモンのような身近な素材から日常では接点の少ない植物まで幅広い。本書の目的は、植物由来の素材を無条件に体に良いものとみなすことではなく、香り、料理、美容、伝統的利用、制約的な位置づけを区別しながら理解を助ける点にある。ハーブティー、オイル、チンキ、精油などの基礎的なコラムや簡単なレシピも備え、台所での活用と安全な判断の間をつなぐ家庭向けの参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、316種を写真と解説で横断する検索性を重視した植物素材の辞典。本書の中心は316種のハーブとスパイスを個別に引ける辞典パートである。ハーブとスパイスは料理で使うハシュシ、ネジュヒなどを一括りにして語られがちだが、実際には利用部位、香りの強さ、保存性、加工の有無、摂取方法が大きく異なる。本書は写真を添えることで、名称だけでは把握しにくい外観や素材の特徴を確認する入り口を作っている。これは乾燥品、粉末、多紙、西洋など売り場で姿が変わる素材を扱う際に特に有用である。掲載範囲にはアニス、カルダモン、クミン、クローブ、サフラン、ターメリック、フェンネル、ローズマリーなどが含まれ、特定の地域料理に偏らない。読者は献立から逆引きするだけでなく、手元の素材の性質を調べ、似た名称の植物や用途の混同を避けるためにも使える。網羅性は、一冊を通読して知識を積み上げるより、必要な時に確認して経験を補うという実用辞典としての役割を支えている。次に、効能の紹介と使用上の注意を併記し、植物利用を単純化しない。本書は各素材について不調に対する効能を扱う一方、扱い方や使用時の注意点も解説対象に据える。この組み合わせには重要な意味がある。ハーブやスパイスには食材として日常的に少量使えるものがある。反面、濃縮した抽出物、精油、チンキなどになると食品としての使用とは別の慎重さが求められる場合があるからである。また、伝統的な民間利用として知られることと病気を治療できるという医学的な保証は同義ではない。本書が医薬品との違いや製薬をめぐる説明を含むのは、こうした境界を意識させるための枠組みといえる。市販薬に頼りたくない読者にとっても、自己判断で薬を置き換えるための本として読むのではなく、植物素材の特性と限界を知る参照資料として扱うのが適切である。特に妊娠中、授乳中、アレルギーがある場合、治療や服薬を継続している場合には、一般的な紹介を個人向けの医療助言と混同しない姿勢が必要になる。安全性を項目の一部に組み込んだ点は、華やかな効能だけを並べる入門書との差になっている。さらに、香りの仕組みから製薬までを結び、料理以外の利用背景を整理する。本書は調味料のカタログにとどまらず、香りの仕組み、民間療法からメディカルハーブまでの利用事情、製薬と医薬品の違いにも触れる。これは同じ植物が食文化、香りの楽しみ、化粧品原料、伝統的な手当という複数の文脈に現れることを理解するための補助線である。例えば、料理で感じる香りは単なる好みではなく、植物に含まれる香気成分と加熱、粉砕、抽出といった操作の影響を受ける。西洋と乾燥派、ホールスパイスと粉末では印象や扱いやすさが変わるため、用途を知るには名前と効能だけでは足りない。本書の周辺解説は、こうした素材の多面性を整理し、植物を神秘的な健康素材としてではなく、文化的実務的な対象として見る視点を与える。一方で、香りの感じ方や好みには個人差があり、写真や文章だけで感覚を完全に代替することはできない。辞典で得た基礎知識を実際に香る、味わう、少量から料理に使うという経験につなげてこそ、記述は具体的な理解になる。そして、ハーブティー、オイル、チンキ、精油の基礎で抽出法ごとの違いを示す。増補改訂版には、ハーブティーの基本、ハーブオイル、ハーブチンキ、精油に関する基礎的なコラムが用意されている。これらは植物を使うという一つの表現の中に性質の異なる方法があることを示す。茹で成分や香りを引き出すハーブティー、油に香りや風味を移すハーブオイル、液体に抽出するチンキ、芳香成分を高度に濃縮した精油は、同じ素材名から連想されても濃度や用途、注意の度合いを同一視できない。本書が基礎を独立したコラムとして置くことは、個別項目を読む際の前提知識を補う役割を果たす。 読者は茶として親しむ素材を直ちに精油として肌へ使えると考えるのではなく、どの形態を扱っているかを確認する習慣を持てる。またハーブティーを生活の中でいたわりの時間として紹介する内容は、治療効果を過大に期待するより香りや温かさ、思考を含む日常的な活用に目を向けさせる。家庭で試す際は、まず食品として一般的な方法と量を選び、濃縮製品には製品表示と専門的注意を優先するという読み方が現実的である。最後に、簡単な料理と手作りガラムマサラが知識を味覚の実践へ移す辞典形式の本は情報が断片化しやすいが、本書はカイエンペパー、ガーリック、コリアンダー、シソ、ジンジャー、バジル、ミント、柚子などを用いた簡単なレシピを収め、素材の知識を台所で試す動線を設けている。さらに手作りガラムマサラやチキンカレー、キーマカレーに関する内容は、スパイスを単品で覚えるだけでなく、複数の香りを組み合わせる発想に触れる機会となる。料理では、辛みを担う素材、甘さや温かみを添える素材、青い香りを加えるハーブなどが相互に働くため、個別項目で得た情報は配合や加熱の実践で初めて関係性を持つ。レシピは専門料理を再現するためだけの付録ではなく、少量を購入した素材を使い切り、香りの変化を自分で確かめる学習装置でもある。ただし、レシピの結果は鮮度、粉末化の時期、産地、加熱時間によって変わる。辞典の記述を固定的な正解とせず、まず基本の組み合わせを試し、好みや食べる人の体質に応じて調整することが、本書を日常に生かす読み方になる。結論として、本書は、料理の風味を広げたい人、ハーブティーや植物の香りに関心を持ち始めた人、食品や化粧品に含まれる植物来素材を調べたい人に向く。316種という収録数は、定番のキッチンハーブだけでは物足りない読者にも未知の素材を確認する余地を与える。写真、個別の扱い方、利用時の注意を同じ参照枠に置くため、レシピ集だけでは補いにくい。その素材は何で、どのように扱うかという基礎を確認しやすい。また製薬、民間利用、医薬品、精油をめぐる説明があることで、健康を謳う情報を一括りに受け取らず、用途と濃度の違いを考える契機にもなる。類書には、料理の使いこなしに重点を置くもの、薬草の効能に焦点を絞るもの、栽培法を主題にするものが多い。その中で本書は、香りと食、伝統的利用、安全上の配慮を幅広い植物の個別解説で接続している点に特色がある。もっとも、香りや味の理解は読書だけで完結しない。記述を出発点に、信頼できる食材を少量から使い、必要に応じて医療専門家の助言を得る読者にとって、長く手元に置ける実用的な辞典となる。ご支援いただける場合は、伊藤慎吾、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。